ジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は浦川アイヌ語教室の堀悦子さん。今日の講座は山菜についてお送りします。
イカタイアイヌ語ラジオ講座の堀悦子です。
イカタイ吉田真理子です。堀さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今日は山菜採取とその処理について勉強いたします。その前にアイヌ語を勉強しましょう。
はい。
おはうこ、
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 おはうこ。
これは汁飲みという意味です。ではフチたちの言い方を聞いてみましょう。浦川フチから聞いてみます。
おはうこ、おはうこ、おはうこ。
次にお
は
う
こ、
おは
う
こ、
おは
う
こ、
おは
う
こ、おはう
こ、
お
はう
こ。おはうことおはうこととは意味は同じになります。汁飲みという意味になります。ではフチたちの言い方を聞いてみたいと思います。遠山フチの言い方を聞いてみましょう。
おはえこ、おはえこ。
上手に言いますよね。おはえこってなかなか言いづらいんですけどね。では次にキムンおはうこ、
キムンおはうこ、
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 キムンおはうこ。
キムンというのは山のという意味になります。おはうこというのは汁飲みですよね。この2つを合わせて山菜のことを言います。ではフチたちの言い方を聞いてみましょう。遠山フチの言い方を聞いてみます。
キムンおはうこ、キムンおはうこ、キムンおはうこ。
次にピスンおはうこ、
ピスンおはうこ、
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 ピスンおはうこ。
ピスンというのは浜に生えてるとかね、浜海浜にあるとか、浜のという意味になります。おはうこというのは汁飲みですね。ピスンおはうこで浜手の方で採れる山菜という意味になります。その他に海の中のもの、海藻、そういうものもピスンオハウコプと言います。
例えば昆布などもピスンオハウコプになるんですか？
そうなんです。ではフチたちの言い方を聞いてみましょう。浦川フチの言い方を聞いてみましょう。
ピスンオハウコ、ピスンオハウコ、ピスンオハウコ。
自分の住んでる家から山手の方に生えてる山菜のことをキムンオハウコと言います。
はい。
で、自分の家から浜手の方に生えてる山菜のことをピスンオハウコと言います。
自分の家が基準になってるわけなんですね。
そうなんです。
住んでる場所が。
はい。では次にオハウコポロンのクタークスエキムンクオマン。オハウコというのは山菜をという意味です。ポロンノというのはたくさんという意味です。クタークスっていうのは私は取るためにという意味です。エキムンっていうのは山へ、クオマンというのは行きます。これを続けて読んでみます。山菜をたくさん私は取るために山へ行きますという意味です。ではちょっと長いんですが言ってみましょう。
はい。
おはうこポロンノ、
おはうこポロンノ、
クタークス、
クタークス、
エキムンクオマン、
エキムンクオマン。
続けてみます。おはうこポロンノ、クタークス、エキムンクオマン。
おはうこ ポロンノクタークスエキムンクオマン。
それでは淵たちの言い方を聞いてみましょう。遠山淵のから聞いてみます。
おはいこポロンノクタークスエキムンクオマン。おはいこポロンノクタークスエキムンクオマン。
浦川淵のを聞いてみましょう。
おはおこポロンノクタクスエキムンクオマン。おはおこポロンノクタクスエキムンクオマン。
淵たちの言い方を聞いてみました。
はい。
それで応用として、あの語尾を上げることによって意味が違います。おはおこポロンノクタクスエキムンクオマン。
おはおこポロンノクタークスエキムンクオマン。
というように、なんか後ろの方がクオマンと上がると、山菜をたくさん私は山へ取りに行くのという疑問になります。
語尾が上がることで疑問形に変わるということですね。
では次に、ウバユリの伝布についてお話しましょう。ウバユリというのはアイヌ語でトゥレップと言います。
トゥレップ、
はい、トゥレップは北海道の山の中では比較的簡単にたくさん取れて、山菜の中でも本当に大切な食料でした。アイヌの人にとってはね、はい、ウバユリはだいたい6月から7月ぐらいにかけて山に取りに行きます。トゥレップを取りに行く目安は、葉の付け根のところがね、茶色っぽく色づいた頃をめがけて取りに行きます。トゥレップの取り方は、まずウバユリを引き抜きます。
はい。
葉っぱと根を切り落とします。で、ウバユリというのは球根で、輪形がとっても大きいんです。あの茶葉蒸しとかに入れるユリ根よりもだいぶ大きくて、だいたい大人の手のひらぐらい大きくなることもあるんだそうです。まだ私はそこまで大きいのは見たことないんですが、まあ普通は靴べらぐらいの大きさで、それをきれいに洗って、あの水を切って樽とか臼に入れて、まさかりとかね、キネとかそういうものなどで少しずつ入れて、よくついてついてユリ根を潰します。潰したものを別の樽などに移し入れて置いときます。またたくさん取ってきたものをついてついて、そうして溜めます。その溜めたものに水をたっぷり入れて、そこからよくかき混ぜると、でんぷんが樽の下の方に沈殿します。沈殿しますので、カス、そのついた時に繊維質のものがすごい出るもんですから、その浮いてくるカスを両手でギューッと絞り、別な容器に溜めておきます。そのギュッと絞ったその樽の中の水をしばらく置くと、そこにだんだんとでんぷんが溜まってきます。そうしたらアクを抜くために、水を上澄みをそーっとこう流して、その水を何回も取り替えます。で、何回も取り替えているうちに、その水がすごい綺麗になって、あの中間あたりにちょっと緑っぽいようなのが見えるんですよね。で、一番底のものはまだ見えないんです、その時は。
はい。
で、その水が澄んできた時に、上の上水をそーっと流します。その時に緑っぽいような色も出てきます。それをそーっと流し入れて袋の中に入れます。その袋をあの木などに吊るして、あの水を切ります。そして乾燥させておきます。緑色のものがきれいに袋の中に収まった時に、そこの方に現れたのが真っ白な、とってもきれいなでんぷんが取れるんです。
はい。
これが一番粉と言います。
一番粉、はい、
はい。そしてその一番粉を包丁とかそういう何かで切り分けて、それをそうと別な容器に移して砕きながらバラバラにして干し上げます。で、先ほどあの袋の中にあのそーっと流し入れたものがありますよね、はい、緑っぽい
緑色の、
それのことを二番粉と言います。一番粉はせんべいのような感じもするんですよ。
あ、硬いんですね。
そうなんです、そうなんです。
じゃあ、1番粉と2番粉では同じトレップから取れるものでもちょっと味が違うんですね。
そうなんです。ではキトビロについてお話ししましょう。
はい、
キトビロというのはアイヌ語でプクサと言います。
プクサ、
はい、行者ニンニクのことを言います。行者ニンニクというのは春早くから取れるんです。雪解けの頃から取れるんです、とっても美味しいんですけども、今の時期にね、山に行者ニンニクを取りに行くと、
はい、
太いんです。
ずいぶん成長してますからね。
そうなんです。でね、花もついてるんです。
どんな花なんですか？
白い花なんですけども。
あ、そうですか。
で、茎もとっても親指ぐらい太くなったりするぐらいもあるんですよ、
はい、
で大きくなってますから、春早くに取りに行くよりは量もたくさん取れます。で、取ってきたキトビロはまず茎の方と葉の方に分けて、葉の方はざっくりとこう 2,3 センチぐらいにね、大きく切り刻んで、それを干しときます。で、茎の方は細かく刻んで、これは洗ってはいけないんです。
茎は洗わないんですね。
茎も葉も、
茎の葉
を取ってきたら洗っちゃいけないんです。
あ、そうなんですか。
洗うとね、腐っちゃうんですよ。
あ、
で、洗わないで、そのままを刻みます。で、茎の方は小さく細かくこう刻みます。そして別な干すところに葉とは別に干します。そして葉と茎の利用方法としては、肉、鹿肉とかね、そういう肉とか、お魚炊きますよね、魚のおつゆとかね、そういう時にその葉の方を使います。で、その葉を使う時にボウルか何かにちょっと入れて、で、水をちょっと浸しておいておきます。そしてちょっとふやけたなっていう頃に水を何回か取り替えます。で、それを魚のおつゆとか肉のおつゆに入れて、青みも綺麗だし、とっても美味しいです。で、茎の方の使い方としては、茎の場合はとっても甘みがあるんです。で、春早くの時に取ったキトビロより、中はすっごく柔らかくてジューシーなんですよ。美味しいんです。で、その茎はご飯の中に入れたり、アイヌ料理でラタシケってあるんです。ラタシケってあるんですけども、そういうものの中に入れて使います。で、その茎の使い方も葉の時と同じように、容器ボウルか何かに少し入れて、ちょっとふやけた頃に水を何回か取り替えると、ゴミとかそういうものも全部流れますので、それをご飯と一緒に炊いたり、ラタシケの中に入れて使ったりと、今の時期でもキトビロが美味しいですよっていうお話でした。今日は山菜ということで、ウバユリのでんぷんとキトビロの食べ方についてお話ししました。それでは皆さん、来週またお会いしましょう。スイウヌカランナ、
カンナカンナウヌカランナ。